はい、こんにちは、荒垣悟です。この音声では40代の時に貯金ゼロ、人脈ゼロ、資格なしのトリプルゼロの状態で起業して、今年で13年目の荒垣が売上を上げるノウハウやマインドセット、気づきやビジネスの最新情報をお伝えします。今日お伝えするのは決断できない時の対処法です。ビジネスをしていると、いろいろな決断をする場面というのがあると思うんですね。もちろんビジネスをしてなくても決断をこう迫られる場面というのはいくつもあるんですけれども、特にビジネスにおいてはそれがお金に直結したり、またはこう自分の人生をですね、変えたりすることもあるので、とても大きな決断になることが多いと思います。で、なかなか決断できない時ってきっとあなたもあると思うんですね。こうやって音声で話してますけど、僕は他人からは、荒垣さんって結構決断力ありますよねとか、こうズバズバ決断してますよねっていうふうに言われるんですけども、とんでもないです。もううじうじですね、悩んで悩んでそれから決断するっていうことが圧倒的に多いです。ただ、だんだんですね、決断するスピードっていうのはもちろん速くなってきました。もう起業する前なんていうのは決断できなくて何年経ったとか何ヶ月経ったっていうのはザラなんですけれども、今では本当に時間短縮して、あまりこう、考える必要ないことっておかしいですけど、重くないもんだったらそれこそ数秒で決断するような感じでどんどんスピードアップはしているんですけれども、それでもやっぱり決断できない時の気持ちっていうのはすごいわかりますし、こう何て言うんだろう、出口が見えないこうトンネルの中にいるような気持ちになるっていう感じだと思います。で、今回は僕の経験やクライアントさんといろいろ取り組んだ中でですね、決断ができない時どうやって対処していったらいいかっていうのを、お伝えしたいなと思っています。で、決断できない時っていうのは、大方ですね、例えばお金の問題だったり、あるいはこの決断が果たして合ってるのかなという迷いだったり、そういったものがあると思います。で、僕が決断する時、決断するのに迷った時に必ずやることがあるんですけれども、それはメリットとデメリットをですね、とにかくしらみつぶしに出すということです。決断をした時のメリット、決断をしなかった時のメリットですね。で、また決断をした時のデメリット、決断をしなかった時のデメリットですね。こういったものを全て書くということです。決断した時のメリットっていうのは多分、書きやすいと思うんですけれども、決断しなかった時のですね、デメリット、これがですね、意外に見えてないことが多いはずなんですね。ですから意識的には決断しなかった時のデメリットをとにかく数を出すようにしてみてください。そうすると明らかにですね、自分にとって決断した方がいいっていうのがより明確になるはずなんですね。決断した時のメリットっていうのは、本当にもう体感的にこうなんとなくイメージしやすいんですけど、決断しなかった時のデメリットっていうのはあえてこう自分の視点から外してたりですね、考えないようにしていることが多いはずなんです。ですからこの紙に決断した時のメリットとデメリット、決断しなかった時のメリットとデメリットっていうのをしっかり書いていくということ、これが非常に大切です。で、その中で、トータルでこう並べて考えた時に、果たしてじゃあどうなるかっていうふうに落ち着いて考えるきっかけになるはずなんですね。一番良くないのは、とにかく一番良くないのは、ただダラダラと決断できなくて悩んでいる状態です。悩んでいる状態っていうのは結局一歩も前に進んでいないわけではなく、むしろ後退している可能性もあるんですね。それがさっきの決断しなかった時のデメリットなんですけれども、一見何もこうロストしてないような感覚になるかもしれませんが、何でもそうですけど、始めるのは結構早い方がいいっていうのが多いはずです。これはビジネス以外でもそうなんですけども、例えば僕がダイエットしようと思ったら、ダイエットしなきゃなって悩んでることがどっかに心の中にあるわけじゃないですか。それを例えば1年2年3年と続けていなかった場、決断しなかった場合、絶対に例えば健康を損ねたりですね、病気をしたりということになるわけじゃないですか。ですからやっぱり早く始めるに越したことはないんですね。これってほとんどビジネスにも当てはまることなんですけども、 そういうふうに、なんだろう、決断しなかった時に失うものですね、これをしっかりと考えられるようになると決断力が、まあ、スピードが上がるということです。で、何に迷ってるかわからないっていう方も多いと思いますが、それは先ほどお話しした紙に書き出すことで、まあ、かなり明確化されるので、まあ、その中でですね、本当に自分が悩んでるっていうことが、まあ、きっとこう書きながら分かってくるはずなんですね。ああ自分は、まあ、見ないように蓋をしたけどそこに悩んでたんだなっていうのが見えてくるはずなので、まあ、ぜひこの書き出す作業は絶対にやってほしいと思います。あと、まあ、決断できない時の対処法なんですけども、これは何て言うんだろう、口で説明できないってしにくいんですけども、ゆるゆるとこう何だろう、行動していく、決断っていうと、もう一気に例えば、さっきのダイエットの例だったら、よし、ダイエットやるぞって決めて、明日から1日2000カロリー以内と、運動1時間やるぞみたいな感じで、こう劇的にこう環境を変えたりするイメージあるじゃないですか。そうじゃなくて、ゆるりゆるりとですね、ゆっくりずつ変えていくっていう方法もあると思います。ダイエットするぞと決めるのは、決断はするんだけど、その行動をですね、いきなりこう劇的に変えるわけじゃなくて、ゆるりゆるりと変えていく。例えば、ダイエットの例でいくと、今まで食べてた量の半分にしてみることを、まあ、例えば一月やってみるとかですね、歩くのを今までウォーキングとか運動何もしてなかったのをまず10分始めてみるとかっていう感じで、ダイエットっていう目標は一緒でもですね、目的は一緒でも、そこに向かってゆっくりゆっくり、まあ、一歩を進み出す。これでも結構なんだろう、環境を変えない分ですね、自分への負荷が減ったり、こう心理的なプレッシャーがなくなるので決断がしやすくなります。ですから、もし、決断ができないなとかって悩んでた場合、ゆるりゆるりと行動していこう、決断していこうというような考え方もありだと思います。動かない、まあ、決断できない、実践できないよりはなんぼかましなので、まあ、今日お伝えした、まあ、まずメリットとデメリットですね、これを書き出すということと、時にはゆるりゆるりと行動してみる、決断してみるっていう方法をあえて取るということも有効です。決断できないとね、本当苦しい時間が長くなりますけれども、決断した後の晴れやかさっていうのはきっとあなたも、何回も経験していると思いますので、今何かで決断することに迷っていたら、ぜひ今日の、音声参考になればと思います。今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。